わちゃジャポン。
いかがお過ごしでしょうか。今オンタイムで聞いてくださっている方にとっては、昨日御殿ラジオで号外を出しまして、10月から日本放送の新番組しょうちゃんとバジャのバー御殿をなんとやらせていただくことになりました。私にとって日本放送っていうのはすごく思い入れのある会社なんです。ポッドキャストとしてはポッドキャストアワード、日本放送さんが主催されているので、受賞式だったりとか、その時にも社長さんや社員の方ともお話しさせていただいたんですけれども、私が小学校5年生か6年生の時ですね、一番仲良かった子が福山雅治さんのファンだったんですね。で、結構力の入ったファンで、小学生にしてはかなり強めのファンだったと思います。多分福山さんのファンの中でもちゃんと序列みたいなのがあって、トップではなかったけど2番手くらいにはいた人なんですね。その子はお母さんと一緒に追っかけ活動というか、今で言うと推し活をしていたんですけど、福山雅治さんがオールナイトニッポンをやっていて、でその友達からこれを聞いてと勧められまして、今私たちがね、皆様にお願いしているような布教活動ですね。それで、ラジオって何っていう、もちろんラジオは知ってはいたけれども、親が車の中でかけたりとか、あとはラジカセについているあんまり聞いたことのない謎な機能、あとはラジオ体操ですね。そうだ、昭和生まれの私にとってはラジオ体操をね、夏休みとか毎朝6時半だったかな、なんか近所で集まってやらなきゃいけなかったんですよね。そういうイメージでしたけど、この友達にね、聞いてって言われて、で、聞いてみようかなと思って、自分の持っていたラジカセで1242に合わせたのが私の初めてのラジオとの出会いでした。私は福山さんって M ステとかそういう歌番組で見るかっこいいクールな歌手っていうイメージしかなくって、それがオールナイトニッポンでは全然違うキャラクターだったんですね。もうね、小学生にしては結構夜遅い時間だったと思うんだけど、もうずっと下ネタを言っているっていうような番組で、もう一つ驚いたのが、はがき職人の方たちのクオリティだったり、福山さんとの距離がすごく近く感じて、そのテレビで見たり雑誌で見ていた活動とラジオの世界っていうのが全然違くて、本当にラジオパーソナリティっていうくらいパーソナリティがすごく出ていったんですよね。きっと福山さんのファンじゃなくて、ラジオを聞いてない人は福山さんの印象って、私もそうでしたけど、全然違ったんだろうなって思うと、私だけが知っている福山さんの裏の顔みたいな、本当の素顔みたいな、なんかそういう感じに思って、そこからね、すごくラジオ面白いなって思って聞くようになったんですね。今思うと、小学校のそれこそ5年生とか6年生の時に放送委員みたいなのもやっていて、自分が好きな音楽をかけたりとか、代わりの時間に音楽をかけたりとか、なんかそういうこともやってたんですよね。喋ってたかは記憶ないんですけど、そういうことをするのがすごく好きだった小学校時代。中学生になって、ジャニオタだったりとかもしてたので、そういうね、自分の推しの番組を聞いたりしてたんですけど、夜遅くまで起きているようになって、塾にも通ったりしてたので、塾がね9時までだったんですよね。9時半くらいに家に帰ってきて、ご飯食べたりとかお風呂入ったりとかして、10時半とかそのくらいになると、もう寝なきゃいけない時間で、もう親の監視のもとね、やっぱり子供って生活してますから、もう寝なさいと言われて、まだ眠くないし起きてたいんだけど、もう寝るモードにならなきゃいけないと。で、電気を消して静かにして、親は勉強してるか寝てるのかなって思っていると思うんですけど、実は私は布団の中でラジオ聞いているっていう生活をしていました。本当に夜中の1時くらいまでずっと聞いてたので、授業中はね、いつも眠かったんですけど、中学2年生の時だったと思うんですが、3年生の先輩とすごく仲良くって、部活の先輩後輩っていう仲だったんですけど、その先輩が、すごい面白い先輩だったけど、その先輩もラジオがすごく好きで、バジャさん、私ラジオに出ることになったのって言われて、えって、私としてはラジオってすごい遠い存在、なんかね難しいんだけど、隠れて自分の耳で聞いてて、 私だけが楽しんでる、私だけが知っている面白い世界って思ってた部分もあるんだけど、でもこれは全然私とは関係ないところで行われている、すごく遠いところのコンテンツを私は楽しんでるっていう感じだったから、先輩が出ることになったって言って、え？なんでですかって聞いたら、あのモノマネのコーナーで出ることになったと。で電話でねオーディションがあったので、先輩がそのオーディションに受かったって言って、で私と先輩同じ推しだったんだけど、でその推しと喋ってる様子をまた私はベッドの中で聞いて、あ先輩すごいって思ったんですよね。でその思い出がもう何十年経ってもやっぱり覚えていて、もうその先輩の名前も忘れちゃったんだけど、あそういうことがあって興奮したなっていうのはすごい覚えてるし、曲のリクエストをした時ってどこにお住まいのなんとかさんっていう風に言うんですよ。で結構それで地名を覚えたなっていう記憶があります。で高校生になって、高校生になっても聞いてたんですね、オールナイトニッポン、やっぱり聞いてて、でまあそれもね勉強してるふりしながら寝てるふりしながら聞いてたんだけど、大学生になった時に一回ちょっと離れたんですよね。バイトがあったりとか、遊んだりとか、まあ、勉強したりとか、結構忙しくなって、ラジオよりも実生活の方に重きを置くようになってしまったんだけど、そこから私は卒業して留学をしたわけですけど、留学してる時も最初はインターネットがつながってない家だったんですね。でインターネットをつなげる手続きはしてるんだけど、全然工事に来てくれなくて、テレビもないしインターネットもつながってないし、何にも娯楽がない時で、で私はちょっとの間友達と住んでたんだけど、その友達がまたラジオがすごい好きな子で、まあインターネットとかつながらないことを予想して、その子がめちゃくちゃどういう手段でやったのかちょっとわかんないですけど、あのラジオ番組をものすごいパソコンの中にダウンロードしたものを入れて、まあ来てくれたわけですよね。でずっとその子と夜中までそれを聞きながら話してるって、まあ何をしにね留学してるのかっていう感じですけど、留学中勉強もしたけれども、ラジオも1日 5,6 時間聞いてたので、だから全然英語がね上達しなかったっていうところありますけど、まあ、とにかくずっと聞いてたんですよねっていう、まあ、私のラジオ遍歴があって、大学に入る前とかは、まあ、将来何になりたいかなって考えていて、でやっぱりまあ、自分としては専門的な学校に行ったので、まあ、それをやるっていうのはありつつも、別のことの方が結構私は好奇心というか興味があったので、それこそ好きだったラジオの構成作家ってどうやったらなれるんだろうとかは思ってたんですよ。でもやっぱり構成作家って今は分かんないんですけど、当時はハガキ職人から選ばれたものがこう弟子入りとかして、そこからなれるとか、そういうふうに思っていて、私はラジオはすごい好きだったけど、自分で一回もそのお便りっていうのを送ったことがないのね。はがき職人ではなかったんですよ。でそれは自分は受け止める側っていうか、私はリスナーでしかないって疑ってなかったというか、楽しませてもらっている、天才たちに楽しませてもらっているっていう、すごく距離がある上で楽しんでいただけだったので、そういうのに送ったこともなかったんですよね。一回ねラジオのイベントは行ったことあるかも。そうだ、ネプチューンのオールナイトニッポンのイベントに当たって友達と行ったわ。そう高校時代だったかな、懐かしいな。そうそれはしたけど、まあそんくらいだったんですよ。だから構成作家も私には全然無理っていうか、どうやってなれるのかもわかんないとは思っていて、なんかそこは夢にも思っていないというか、やり方もわかんないし、自分にできるとも思ってないし、すごく遠い世界だったんですね。何か出し物やるときに脚本を書いたりとか、そういうことはして、そういうことだけは褒められたりとかしてたような学生だったんです。そして翔ちゃんと出会ってポッドキャストをやることになるんですけれども、最初からポッドキャストで自分はこれを仕事にするんだという気持ちで始めてはいたんだけど、でもポッドキャストってマネタイズもできないし、きっとここで頑張ってたら何かにつながるんじゃないかなと思いながら頑張ってきました。 で、たまたま自分が好きでずっと見ていたインスタのゲスカな女だったり、 YouTube だったりとか、ヤフコメだったりとか、人の自意識とか人の醜いところとか、そういうところって面白いなと思っていて、あとは霊感商法の話とかマルチの話とか、なんかそういうことってあんまり女友達に面白おかしく話せる感じでもなくって、それを翔ちゃんが勤めていたゲイバーで話したらすごい笑ってもらって、あ、ここは私の面白いと思ってるものを受け入れてもらえる場所なんだって思って、私の醜いところとかを出していった方が面白がられて受け入れてもらえたんですよね。でも私はそこに行くまではすごく飾ってたし、いけすかな女だったんですよ。友達にも心は開いてはいるけど、でもじゃあ霊感商法の話できたっていうとできないし、占いしてるくらいは言えてもどれだけお金かけてるとか、マルチの人に花粉症に効くよって言われてアロマのスプレーを勧められた話とかってあんまりこうできなかったんだけど、それがねゲイバーではすごい面白いと笑ってもらえて、女の醜いところとか女同士ってなかなか言えないんですよね。でもそれも話して、自分もこういうところある、私こんなことしちゃったことあるとか、こういう女いたとか悪口言ったりとか、そうするとまた面白がってもらえると。でその雰囲気をそのままポッドキャストにするっていうのは結構難しいことなんだけど、というのはもっともっとすごい話をしてたりするので、でもそこを翔ちゃんがうまいことすごいバランスをとって話してくれたり、その雰囲気に近いことをしてくれていて、日本放送のバー5点なんだけど、皆様がお便りでメールでね、メールとかツイッターでお客さんとしてお話ししてるような感じで番組をしていくということになっていますので、ぜひ皆さんにはたくさんお便りとかメール X の投稿とかしていただいて、一緒にお店の中にいるような雰囲気で番組を楽しんでいただけたらなと思っております。今日はバジャジャポンはどうなっていくのかっていう話をしたくて、バジャジャポンは今木曜日にやってますけど、もともとなんで始まったのかっていう理由の一つに、御殿ラジオがシーズン2になってから月曜日だけになってしまいました。シーズン1は月木でやってたんだけど、でじゃあなんで1回になったのかっていうと、道端さんをゲストに招いた時に結構やりきった感があったりとか、私も話したいことって結構もうシーズン1で言えたような気がしてるんですよね。結婚して離婚して、結婚したのは幸せになれると思ってずっと憧れてたし、こういう人と結婚したら親も喜んでくれて自分は幸せになれると思って結婚したけど幸せになれなかった。で今改めて人が言う幸せと自分が感じる得られる幸せっていうのは違うんだっていうことが分かったりとか、人間って本当に弱くって、そういう悩んでいたり不安でいることに対してそれをつけ込む形で占いだったり霊感商法だったり、宗教だったりマルチだったり自己啓発だったり、いろんなことがある。でもそれはすごく身近なところにあって、それで救われる部分もあるんだけど、深みにはまってしまうと本当に人生が狂ってしまうようなこともあるっていう話をしたいなと思っていて、あとねバンドマンはダメって話とかねをしたいなと思ってたんですけど、まあそういう話もマイナス5点ラジオの方でもすごく深く話しちゃったから、これから何しようって思った時に、今ねシーズン2やってみてめちゃくちゃな毎週毎週なんだかんだね話すことっていうのはあるんですけど、こう大きな軸みたいなのがもう終わっちゃった気がしたんだよね。もう伝えたいことは伝えたかなと思っていて、で道端さんがすごく分かりやすく御殿とは何かっていうことを私たちにも教えてくれて、翔ちゃんと私の中でやりきってしまったと感じたし、まあいろいろあってもう御殿ラジオ終わっていいんじゃないみたいなことにもなったんだけど、でもやっぱり私はネオおばさんのコミュニティ作りをしたいって言って始めたのに、やめちゃうのはどうなのって思って、月木でやってたのを月曜日にだけに絞って 話したいことを凝縮させようってなったんですよね。その週2回3、40分話していたらきっとつまらない回っていうのができてきちゃう。でそれは人によってさ、あ、今回面白かったな、今回つまんなかったな、で自分に刺さるものって違うから、聞いてる人にとってはつまらない回がいっぱいあるかもしれないけど、私たちが面白いと思って話さないと絶対につまらないものになっちゃうんだよね。だから自分たちが面白いと思って喋ったものがリスナーさん的には全然面白くなかったって思われても、私たち的には面白かったからいいやって思えるんだけど、私たちが面白くなかったらつまんないなって思いながらつまんない話をしてたら、何のためにやってるんだろうとか、私たちってダメな人間だなとか、つまんない人たちだなとか思っちゃうから、ランキングとかリスナー数とかそういう数値って出るんだけど、それよりも自分たちが話してて面白いことっていうのをやっていきたいっていうのがあって、シーズン2は月曜日だけになったんですけど、でもやっぱ私は木曜日も楽しみにしてた方っていうのが絶対いると思ったから、その人の木曜日、例えば木曜日が休みの人もいるじゃないですか。私もね、休みが不規則だから、で結構平日の方が暇なので、木曜日を楽しみに生きてる人っていうのもいると思うんですよ。あとは休みが金曜日とかで、休みの前の日が楽しみっていう人もいたと思うから、そういう人のためにも木曜日も続けたいと思って、それで別番組としてね始めてみたんですね。であともう一つ、ポッドキャストでまだ女性で個人で一人で喋ってるっていう人っていなかったから、どこまでできるかなっていう実験というか挑戦をしてみたいっていうのもあって、もう好きに使いたいと、めちゃくちゃなことをしてもいいかなと思ってこの番組を始めたんですね。まあ、誰にも迷惑をかけないしっていうことで、で今回日本放送の番組が土曜日に始まるということで、1時間生放送なんですよ。でもちろんその間には曲があったりとか、お便りを読む時間とかもあるんだけど、やっぱり話すことって私にとってはそんなにたくさん話したい話っていうのがなくなっちゃうかなっていう心配もあって、でバチャチャポンどうしようかなって思ったんです。でもせっかくね、結構リスナー数も増えてきて、このままやめちゃうのはもったいないなと思っているんだけど、毎週話したりゲスト呼んだりとかしているのが、私にとってラジオパーソナリティになるっていうのは夢にも思えなかったことなんですよね。なれると思ってないものって夢ってなかなか思えなくないですか？例えばプリンセスとか、子供の頃だったら言えたかもしれないけど、今プリンセスになるって言えないし、あと今からサッカー選手になるとかも、もういろいろ考えちゃうじゃないですか。ちょっと身体的にもろもろ無理だなっていうのが思っちゃうと、サッカーが好きだったとしてもサッカー選手になろうとは思えなかったりね、すると思うんですけど、そんな感じで私はラジオが好きでポッドキャストも楽しく頑張ってやってたけど、ラジオパーソナリティになりたいっていうのは、御殿ラジオの方でオールナイトニッポンに出るのが夢って言ってたとは思うけど、まあ、私の悪い癖っていうかいいところでもあるんだけど、現実的に思ってないこと言っちゃう人なんですね。ジャパンポッドキャストアワードもなんかトレンじゃないみたいな、意見じゃないみたいなことを言ってたっていうことを朝ポキでも突っ込まれたと思うんですけど、その時もトレンじゃないとは言うんですけど、取れると思ってないから言ってるっていうところがあったんですね。多分私の中で取れると思ってたら慎重になって言えないと思うんですよ、っていう感じで私そういうことよく言うんですね。だからすごいこのラジオパーソナリティになれる半年、野球がない時期だけなので半年間なんですけど、思いっきり頑張るって言ったらちょっと違くて、ラジオパーソナリティになりたくてしがみつくために半年真面目に頑張るっていう感じではなく、自分が子供の頃聞いてた遠い世界を存分に楽しみたいっていう半年にしたいなと思っていて、私がラジオ聞いてる時間っていうのは本当に大切な、 生きていくのには本当に必要な時間だったんですよね。自分の家に居場所がないと感じてしまったりとか、親とうまくいかなかったり、学校がうまくいかなかったり、友達とうまくいかないっていう時も、まあ今日夜あの番組あるしっていう感じでいつも楽しみにしていて、新聞もいつもラジオ欄だけ見てるみたいな人だったので、10月からの半年は絶対に評価ってされると思うんですけど、やっぱり古典ラジオただの所詮ポッドキャスターで全然つまんないじゃんって言われるかもしれないし、まあどう言われても、私の人生の中ですごい一番と言ってもいいくらい思い出になると思うので、半年頑張らず、ただただ自分の好きだった世界に飛び込もうかなと思っています。それでもし私が子供の頃に感じてたような居場所がないなって思ってる子が聞いてくれて楽しみにしてくれるような番組になるといいなと思いますし、まあ子供だけじゃなくてもね、大人の方でも、土曜の8時から9時ってさ、一番さ、イケてる人たちは遊ぶ時間じゃないですか。一番楽しみな時間、一番楽しい時間にラジオ聞くって。今日もね、ちょっと話違うかもしれないんだけど、Facebook 一応私やめてなくて、アプリは入ってるんだよね、スマホに。でもずっと開けてもないんだけど、たまにさ、お知らせみたいなのが届いているのを、まあ、見ちゃって、でそこで私がやりたかったことを、まあ、旦那の力でやっているご報告みたいなのがあったのね。でそれ見た時にすごい悔しいなって思ったんだけど、で私はそういう人間なのよね、悔しがる方なの。その Facebook でここに暮らしてますみたいなのを言う方じゃないわけよ。だからラジオもその土曜の8時9時のゴールデンタイムに遊んでる女ではないわけね。今までもそう、別にああちょっとすっか土曜日のこれから生放送なら遊べないなっていう感じ全くなかったの。まあ、しょうちゃんもだけど、別に何にもしてなかったんでっていうのはあったんだけど、だからそういう方たち、私みたいなそういう悔しがる方の人間が集まって楽しい番組にしたいなって思っています。でそう、バチャジャパンのことをねどうするかっていう話に戻るんですけど、やめないんだけど不定期になると思います。どのくらいのペースか分かりません。バチャジャパンの方にお便りがいっぱい来てたらそれに対するトークをしたりとかするかもしれないし、早速来週なんだけど、翔ちゃんと140字以上の芸の中村さんが2人で芸について語ったっていうのがあって、でそれを140字以上の芸でも流すんだけど、ちょっと長くなっちゃったっていう話を聞いたから、じゃあそれバチャジャポンで流せばっていうことになって、古典ラジオのサブチャンネルみたいな感じでゲストとお話ししたりとか、私が一人で喋ったりとか、もしかしたら私と翔ちゃんが二人で話すかもしれないし、そんな感じにしていこうと思っています。なのでバチャジャポンはやめないんですけど、もしかしたら今後毎週やるかもしれないし、来週以降お休みの日が続くかもしれないしって感じになるんですけど、まあ、皆さんもね月曜日と土曜日にあの御殿ラジオ聞くことになると思うので、バチャジャポンはたまに聞いてもらえたらなと思っています。今日はなんか本当に自分とラジオについて語るみたいになっちゃいましたけど、まあたまにはね自分語りもいいですよね。だから私本当にあの小生おじさんのこととか言えないなって思うんですよね。この一人でポッドキャストやってるなんて、もう小生おじさんの何百倍一人語りしたいおかしな人なんだっていうね、おかしいですからね普通に考えて。こんなのね、ポンズネーム、キムチと納豆とチーズとお酢が大好きさんです。めっちゃ多いですね。めっちゃ多いけどめちゃくちゃ健康的なものが好きなんですね。私も好きです。こんにちは、御殿ラジオと道端どこかの迷い道とともにいつも楽しみに拝聴しております。ありがとうございます。23回でお便りを読んでいただいたキムチと納豆とチーズとお酢が大好きです。 息子が借金王になり家を出してから母としてどう育てたらよかったのか悩む中、バジャさんからいただいたアドバイスは親自身の話を子供にもしてみてはということでした。私には目から鱗でした。あれから息子からは死にたいっていうかもうすぐ死ぬと思う、苦しいというラインが来て、私からはあなたは私の大切な宝、生きるのよと返しました。それ以来 LINE は再び既読にならなくなりました。多分お金を貸してほしかったのかなと思いますが、息子のことは今でも心が痛むのは変わりなく思い出さない日はありませんが、娘たちとの関係ではバジャさんのアドバイスを生かすことができています。できる限り娘たちの話を聞くとともに私自身の話を織り交ぜるようにしています。すると娘たちは目を輝かせて話を聞いてくれます。大した話ではなく、私の若い頃の話とかメイクの話とか仕事の話など、子供たちと話ができることで私の心も晴れますし、ちょっとした悩みなどが聞けることもあり、さすがバジャさんありがとうと毎日思っていました。今コロナにかかって家にいるので、この際バジャさんにお礼のお便りを書こうと思いました。これからもポッドキャスト楽しみにしています。コロナ流行ってるので気をつけてください。ありがとうございます。コロナにかかって大変な時にありがとうございます。本当ね、今もまたすごい流行ってるみたいで、私の知っている人も結構かかっているようです。私は幸いまだねかかったことないんですけど、後遺症にね苦しむ人もいらっしゃるので、本当に皆様ご注意してお過ごしくださいって言ってもね、注意して過ごすと言っても限度があるんですけどね、もうかかるときはかかりますからね。私と妹って全然違う性格なんですよ。もう好みが本当に違うのね。職業とかも趣味とかも全然違うし、顔も全然違うんだけど、同じ親に育てられてるわけじゃないですか。環境は違ったといえ、キムチと納豆とチーズとお酢が大好きさんがどう育てても、息子さんはお金を借りてくる人だったかもしれない、借金王になったかもしれない、自分をね責めることはしないでほしいんですけど、やっぱり親と子供って別の人なので、別人なので、私のせいでっていうふうには考えないでほしいし、息子さんは息子さんの力でどうにか自分のね人生を切り開くしかないので。私の母親は私にそんなに話をしてくれてないんだけど、私一時期おばあちゃんと一緒に住んでいて、あ、別になんかすごい問題があったとかじゃないんですよ。ちょっと妹が病気だった時に、私がずっと家に一人でいたので、おばあちゃんが九州にいたんですけど、九州から来てくれて一時期ね一緒に住んでたんですね。すごいおばあちゃんの話も聞いたし、自分の母親の話もしてくれて、私の親族でこんなに話をしてくれた人っていうのが、自分のね心を開いてくれた人っていうのが本当に母方のおばあちゃんしかいなかったんですよね。だから私はもうおばあちゃん亡くなっちゃったんですけど、いつまでも忘れないし、一番近くに感じてるのがその母方のおばあちゃんなんですね。何をしてくれたとかでもないし、別にしょっちゅう連絡取ってたとかでもないんだけど、私にいろんな話をしてくれたっていうことだけでも、それが私にとってはすごく、うん、大きなことだったんですよね。で、本当になんてことないの、子供の頃こんな感じだったんだよとか、足が速かったんだよとか。でもそういう話を他の親族っていうか、まあ、妹もそうだけど、うちの親も全く自分の話というのはしないので、だから自分も話したくないし、まあ、そういうこともあってポッドキャストやってるのかもしれないですね。自分のうちをさらけ出すことでみんなも私に心開いてくれるかなと思っていろいろ話してるところがあるので、やっぱり本当にえこんな話でいいのっていうようなことでも、お母さんが子供の頃こうだったんだよとか、若い頃こうだったんだよっていうか、こういうことを思ってたとか、そういうことだったり友達の話とかしてくれたら、私だったらすごい嬉しいなと思うので、娘さんたちもね目を輝かせて聞いてくれるってことですけど、特に娘だからなのかもね、同性だからっていうのあるかもしれないですね。息子さんだったらはって言われるかもしれないけど、なのでいろいろお話ししてあげてください。息子さんもね頑張ってくれるといいですね。ポンズネームプロプロポリスさんです。先日はお便り採用していただいて嬉しかったです。今日もブラック企業と子育てと戦っています。 ところで40話もビビビッときました。配信を聞き、バンドマンと付き合ったことないのになんかシンパシーと思ったら、そういえば芸人と付き合っていました。学生時代バイトで知り合って付き合い始めたのですが、バイトは副業と言っている彼は本業を2年以上教えてくれませんでした。手がかりは、夜中仕事をしているから2時間くらいしか会えない、先輩に付き合ってよく飲みに行く、まだ稼げていない、いかがわしい仕事ではない、友人には二股以上かけられているから別れるようにと言われましたが、完全に夢中でした。なりわいも知らずよく付き合っていたと思います。ついに芸人という本業が告げられても、2年も待つと割とどうでもよくなったものです。結局私が普通の社会人になり、生活時間帯が合わなくなって別れました。あの時は売れないバンドマンを信じるどころか、何者かもわからないのに信じるというとんでもないマインドでした。幸せだったのかも。こんなパターンもあるということのご報告と供養をさせていただきます。ありがとうございます。そうですね、芸人さんとか舞台俳優さんとか、まあ、芸能関係とかって全体的にそうなのかな。あとは芸術関係、画家とかそういう方たちってやっぱり難しいんですよね、仕事にするってね。その私もそうだったけど、そういうまあね、芸術系の大学って出ると、というか芸術系の大学に入る人っていうのはさ、何百人何千人何万人いるのかなといてもさ、その人たちが全員自分がやりたいことで仕事に就けるわけでもそもそもないんだけど、じゃあ卒業した時に普通の就職活動みたいにやって就職できる人がいるかっていうと、いないわけよ。例えば画家だったらさ、すごく絵が上手いですって言って就職してっていうのはないわけじゃないですか。デザインだった場合、企業のデザインができるかもしれないから就職っていうのあると思うんだけど、だからやっぱりその自分がやりたいことのためにアルバイトをして生活するっていうことは、そういう人たちには必ずつきものになるんだけど、それで芽が出る人っていうのはほんの一握りで、芸人さんもねそうだと思いますけど、でもきっとやりたいことを、夢を持って頑張ってる人って魅力的に映るんですよね。だから私ももしかしたら現状を知らなかったら好きになるかもしれないですね。でもやっぱりそういうことを知ってると、やっぱ天秤にかけちゃうんだよね。いいなって思う人がいても、仲良くなっても自分でブレーキをかけちゃうんですよね。やっぱり、あ、この人どのくらい稼いでんのかなとか、コンスタントに収入あるのかなとか、そう考えちゃうと気を使ってデートとかもしにくいし、会話の中身とかもすごい気を使うし、お店選びとかも気を使うしとかで、そういう人たちって大体ね、すごい背伸びしてかっこつけてくるんだよね。でそれがまたさ、申し訳ないなと思ったりとかして、積極的にはいけないで終わるみたいな感じをね繰り返してましたね。だから私も基本的には好きなんですけど、好きだけど難しいなって思うとちょっとね、やめとこうって思っちゃいますね。でも逆に考えると、自分が確実な収入源がいつもあって安定してあって、相手がどんな仕事でもどんなお給料でも関係ない、その人が好きって言うだけで付き合える、結婚できるみたいな女になることが一番だと思うんですよね。そしたらね、売れてない芸人さんでもバンドマンでも舞台俳優さんでも売れてない芸能人でも問題ないわけじゃないですか。でも私がね、そういう力がないので、まあ、いろいろ選んじゃうっていう人生でしたね。今日はすごい語りモードで終わっちゃうんですけど、まあ、こういう回もあってもどうですか、良いんじゃないでしょうか。あの御殿ラジオの方でね、いろいろね叫びまくってたので、今週はね、あのすっごいうるさいくらいにブチ切れてたと思うんですけど、バチャジャポンの方はこんな感じのテンションで今後行こうと思っております。こんな感じのテンションだったら続けていけるかなと思っておりますので、まあ、なんでバチャジャポン始めたかっていう一つに、まあ、いろいろ理由があるんだけどね、その一つにこうもっともっと女性に特化した話をしたいと思って、こう見えても御殿ラジオの方ちょっと気使う場面もあるのね。バチャジャポンの方は思いっきりストッキングの話とかね、あのさせてもらったんですよね。 ちなみにストッキングなんですけど、無印に行ったら売り切れてて、でね、あのご紹介いただいたサブリナを買ったりとかね、教えていただいたものを少しずつ試しております。ありがとうございます。美容の話とかも今後もしていきたいなと思います。あの美容ね、相変わらずなんですけど、すっごいお金かけてますんでといってもね、私ね、美容皮膚科とか美容医療とかまだやってないから、まだエステ止まりなんだけど、いろいろ試してはいて、まあいいなと思うのもあったりするし、いろいろ美顔器とかもね、また買い足してしまったりとかしたので、そういう美容の話とかだったら、まあ、多分5点ラジオとかバー5点の方でもしないと思うから、このバチャジャポンでベラベラまた話させてもらおうかなと思っておりますので、引き続きお便りなどはお便りフォームまでお願いいたします。というわけで皆様、バチャジャポンまだ1年も経ってないんだな。12月の終わりから始めたので、まだ9ヶ月だと思うんですけど、毎週毎週お聞きくださって本当にありがとうございました。これからもちょっとペース落ちるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。バチャジャポン。